はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、この間というか、ちょっと前に、脱原発詐欺師についての、話をしたんですけども、まあ、この後、それはラジオの方では、流してなかったんで、流そうかなと思うんですけども、それの反響が結構あると、なんかね、いろいろあったみたいなんですけども、なんかその、脱原発詐欺師は、私の支援者のことなんじゃないかっていう人がですね、なんか結構しつこく、僕のとこに、なんか意見として、ね、なんか寄せてるみたいなんですけども、まあ、それがね、なんかやっぱり必死なのかなっていうかね、僕は一切、そういう、名前とかは挙げてないですし、まあ今後も、挙げることはないかなと、思うんですけども、まあ必要があればね、名前を、挙げて、言うかもしれませんけども、なんかそう思われてる方はですね、やっぱりその、人がね、やましいことをやってるっていうね、そういう確信っていうか、なんかそういう疑問があるからですね、僕に必死になって、書いてくるのかなと思ったりとかね、まあ、するんですけども、だから僕になんか言うよりも、そう思われる方にね、アドバイスしてあげたらと、お金のことについてはですね、やっぱり透明にしないとね、ダメですよと、そうでないと、やっぱり政治家になる資格っていうのはないですよねと、そもそもね、渡辺芳美のね、件を見てもそうなんですけどもと、まあということで、まあその話をですね、あんまりなんかね、そのあんま聞かへん、そのちょっとした話やったんで、もういいかなと思ってたんですけども、なんか結構反響あったみたいなんで、流しますということで、それでは、お聞きください。まあブログにも、ちょっと書いたんですけども、まあなんて言うんですかね、脱原発を語るね、まあ政党とかですね、まあそういう人っていうのはいるというか、まあどこに限った話でもないんですけども、まあなんか例えば脱原発と言ってね、その立候補するとか、まあそういう人が最近、まあ増えてきたのはすごくいいことなんですけども、まあもちろん脱原発とかね、まあそういうことを言ってる、まあ政党もあるんですけども、まあ今から話すのは、もっとスケールの小さい話というかですね、なんていうんですか、まあ、市民運動家、市民活動家と名乗る人がですね、まあ、立候補したりとかするっていうケースもね、あったりね、脱原発運動を頑張ってきたと、自分で言ってる人がね、まあ、そういう人もです、の中にはですね、限りなくうさんくさいというか、詐欺師みたいな人というかですね、かなり怪しい人がいると、まあ、そういうことについて、まあ、ちょっと話しようかなと、まあ思うんですよね。まあなんでかというと、そういう市民活動家とかを名乗る人とかね、まあ例えばその、まあ何でもいいですわ、そのブロガーだったり、配信者だったりね、まあ何でもいいんですけども、なんか脱原発と言ったらですね、お金が集まってくると、そう思ってる人たちが、カンパと称してですね、その、今度立候補するからね、お金を、募金に協力してくださいみたいなことを言ってる人たちっていうのが、なんか僕の目についてきたと。ね、またそういう人を、まあ、手放しで応援する人たちっていうのも、なんか目立ってきてるなっていうことで、まあ、これはね、まあ、僕個人の考え方、っていうか、まあ、ちゃんとまともな人はみんなそう思ってると思うんですけども、まあ、それはね、やっぱりその脱原発運動にとってね、僕はマイナスなんじゃないかなと。もうこういうその、なんていうんですかね、エセ活動家というか、カンパと称して金目的でね、そのお金を集めてると。そしてそのお金をですね、まあ、選挙に立候補して、出馬する。まあ、そこまではいいんですけども、まあ、ただその、なんていうんですか、供託金、例えば、市長選だったら240万とかね。まあ、例えば町長選挙だったら、なんぼでしたかね。30万とか50万とか、まあ、数十万いるんですよね。まあ、その他、地方選とかでもですね、30万とかいると。まあ、そういうね、まあ、 ちょっとしたお金なんですけども、まあそれをね、まあ募金して集めるのまではいいんですけども、まあ結局ですね、そのお金っていうのが、その没収されたりとか、まあ不透明な使われ方をしていると。で、なんかお金だけ集めてですね、まあ結局お金が、供託金ね、その目標に集まらなかったから、目標に達しなかったから、やっぱりその出馬をやめますとかって言って、次の活動費に回しますとか言ってですね、それもどうなのっていうね、自分のお金っていうのは全然使うつもりはないのかと、まあいうような人もですね、なんか目立ってきてるなと、最近ね。まあやっぱりその、まあそれは、裏返して言えば、そのこれだけその脱原発運動がね、すごく盛り上がってきてると、国民の8割はですね、脱原発世論ですから、まあそういうのを利用してね、その悪い人というかですね、まあこれはビジネスになると思ってる人が、まあ結構、いてるんじゃないかなっていうね、そういうのもあるんで、まあそれはね、ビジネスだと思ってる人は、まあそれはそれでね、まあありなんですけども、でもその脱原発をね、本当にその純粋に考えてる人をですね、その裏切るというか、騙すような形でね、そういうのはね、僕はやっぱりね、良くないと、悪いことだと、僕は、はっきり言っておきたいなと。だからまあそういう人に、その、お金を安易にこう寄付しないと。いうね、その、僕ら側がどう注意すべきかっていうかですね、そういう脱原発詐欺師みたいなのを、見分ける方法っていうのをね、知っておいていいんちゃうかなと思うんですよね。まあ、まずは、その、まあ、ブログにも書いたんですけども、まずはやっぱりその、なんていうんですかね、もう絶対、具体的にこう得票が見込めないと、供託金没収がですね、確実であるというね、いわゆるその泡沫候補と呼ばれる、候補者ですね。こういう人ね、やっぱりね、注意した方がいいと。その泡沫候補と言われるぐらい票がですね、もう見込めないというのにですね、カンパしてね、お金が集まったら出ますとか言ってる人にはですね、僕は気をつけてほしいなと。まあその泡沫候補は、そのどうやって、その判断すればいいのかって言ったら、やっぱりその地元から出ないっていうね、そういう人は限りなくですね、怪しいというか、勝つ見込みがないと。やっぱりその地盤、っていうのがすごく選挙にとって大切だですから、その地盤のない人ね、自分の地元から出ずに、例えば、その大阪から出てみたりとかですね、東京から出てみたりとかね、そんなんで勝てるわけないですやんと、どう考えてもね。いや、そういうので、その、なんか訴えることが目的だというね、主張もあるんですけども、でもその、供託金没収されるぐらいのね、その小さい訴えだったらですね、僕はやっぱりね、意味がないと思いますし、それはその脱原発を、の期待っていうのをね、僕は裏切るものだと、僕は思うんですよね。まあ実際そのなんでその僕は脱原発詐欺師とまで言うかというと、これでトラブルになってるね、お金返せ返さへんみたいなトラブルっていうのが、実際にあると。あるからですね。まあ言ってるんですけどね。だからそういうなんか、いわゆる泡沫候補、と呼ばれる人たちにはですね、それは、その善意でね、全部、自分のお金で出てる人についてはですね、僕は何も言う気はないんですけども、なんか、そのカンパ、が集まらないと出ないとかですね、いつもお金に困ってるみたいなことを言ってみたりね、なんかその、僕が出ないと脱原発は達成できまいんですよ、みたいなことを言ってる人にはですね、やっぱこう注意してほしいな、というふうに、僕は思いますね。ほんで、またこれツイキャスとか使って、毎日のように、脱原発のために、カンパお願いしますとかね、ツイッターとかでも、まあ、言ってる人っていうのがいるんで、まあ、そういうのにも僕は注意してほしいな、と、思いますね。 まあ、例えばね、その、まあ、ツイッターのフォロワーが、多いとかね、まあ、そういう人で、あ、この人やったら頑張ってくれるのかなと思う人もいるかもしれませんけども、そのツイッターのフォロワー数とかもですね、いくらでもインチキできますからね。フォロワーが多かったらお金なんかすぐ集まるんちゃうかなと思うんですけども、実際はそうじゃないと。まあ、ギリギリまでですね、お金が足らないんですみたいなことを言ったりする人には僕は要注意と。まあ、それ自体が嘘というかですね、さらにお金を集めるためにそう言ってる人もね、いるかもしれませんからね。なんかそういうね、なんか本当うさんくさい人っていうのが、まあいるんで、まあ多くの人は、騙されないとは思うんですけども、ただやっぱり僕の見てる限りではですね、あ、この人騙されてるなってね、思うのが、あるんでね、まあ本当にそういうのにね、注意してほしいですね。あとその、これも、まあブログにも書いたんですけども、まあツイキャスだけのネット配信にはものすごいね、入れ込んでるのに、実際の選挙区での活動というかね、街頭演説とかはですね、全然してないと、ほとんどしてないというかですね、同じ場所でしか街頭演説してないとか、そういうのもかなりもう怪しいと思って、欲しいなと。そんな人はですね、やっぱりその、ネット見てる人からお金集めたいだけっていうだけであって、実際の選挙区でですね、票を獲得したいとか、そんなことはみじんも思ってないと、そういうふうにね、捉えた方がいいと思いますね。だから、供託金没収されるぐらいの、得票ですね。まあ、有効得票数の 10% 以下だったら、供託金というのは没収されるんですけども、だから実際活動してないからですね、それだけ票も取れないんですよと、ポスターすらですね、掲示板にろくに貼れてないと、いうのがね、まあまあこれが泡沫候補の特徴かなと思うんですけども、まあ本当になんか人様のお金をですね、集めて、しかもそのお金の使い道とかね、内訳とかも明らかにしない、お金の不当、お金に関して不透明であるっていうね、まあこれもすごく要注意というかですね、まあ今その政治家すらですね、まあそういうとこもあるんですけどね、今のね、渡辺さんとかの例を見てもですね、だから、まあ、本当、まあ、そういう人はね、まず信用したらね、飽きませんよと。まあ、こういう人をね、なんか、ま、脱原発って言ってるから、とりあえず応援してみようとかって、まあ、思う人もね、結構いると思うんですよね。でもそれが本当のその、なんていうんですかね、本当に脱原発の市民活動家とかですね、運動家のですね、邪魔にすらなるかもしれないというね、なんかこう、なんていうんですかね、こう、悪化が良化を駆逐するみたいなね、なんか偽物ばっかりが溢れ返ってですね、本当のその頑張ってる人に、その目が向けられないとかね、まあ、そういう、まあ今のところはそんな、そこまではいかないと思いますけども、そういうのもあり得りますからね。だから僕はそういうところにね、本当その、ちゃんと、見る目を養うっていうかね、そういうのが必要だと思うんですよね。またその、脱原発って言ってる人だったらですね、無条件に、なんか、この人頑張ってるとかって言う人もいてますけども、それはおかしいと。まあ、それがその10代とかね、まあ、子供とかだったら通用しますけども、やっぱある程度、その人が何をやってきたかとかですね、そういうのをちゃんと見た上でね、応援するとかしないと、やっぱ他の人にもですね、僕は迷惑だと思うんですよね。まあ、大体その供託金没収されてる人っていうのは過去にもですね、何回も、供託金没収されてたりっていう、とかするんで、出馬した人はね、まあ、そういうデータもですね、ちゃんと調べると、今ネット見たら、過去の選挙のデータとかっていうのも残ってますから、まあ、そういうのを見た上でですね、まあ、この人は本当に、頑張ってる人なのかね、頑張ってない人なのかっていうのをやっぱ判断した上でね、見てほしいなと。まあ、これは本当のその脱原発の、候補者を作るとかですね、活動家をね、応援するとかっていう意味でも、やっぱりその、 なんか偽物と本物っていうのはある程度ね、見分ける目っていうのをね、持っといてほしいなと。は、僕は本当になんか最近思いますと。もちろん応援してる人がね、悪気はないと思うんですけど、騙す方が悪いんですけども、ただやっぱり、ちゃんと見る目を持たないとですね、本当にその、なんか変な人ばっかりがですね、なんか脱原発、脱原発とかって言ってるようになって、本当の脱原発活動がですね、しぼみかねないっていうね、そういうのあると思うんでね、ちょっとよく考えてほしいなと。まあまあ似たようなんで、例えば保釈金の寒波とかっていうのもね、まあ僕もこの間ブログにも書いたんですけども、まあ、保釈金っていうのは 100% 裁判が終わったら返ってくるお金なんで、まあ、そういうのについてもですね、その、寒波集めしてる人も悪気はないかもしれませんけども、やっぱりそういうのもね、きちんと書くべきですよね。一方的に還付集めるだけじゃなくて、例えばその保釈金っていうのは 100% 返ってくるものですから、保釈が決まればね、そういうのについてですね、返す意思はあるのかと。まあ、供託金に関しても、10% 以上取ればですね、必ず返ってくるものですから、それは返すつもりがあるのかと、そういうのをちゃんと書くのがですね、僕はフェアなね、やり方だと思うんですけども、どうもその辺をですね、あえて言わないようにしてるのか何なのかわかりませんけども、書いてない人っていうのがいると、そういうのは僕はすごくよろしくないなと、まあ思いますね。もう本当なんかね、こう、なんか、だから僕もそういうふうに見られるようなね、まあ僕は別に、そこまでやってませんけども、なんかこう、あの人も応援してるから、なんか僕も応援してるみたいなね、勝手に思われたりとか、そういうこと思われかねないんでね、そういうのもはっきりしとかなあかんなと。僕はそういう、なんかエセのね、その、偽活動家をですね、なんか応援してるわけでは何でもありませんと、まあ言うことも言っときたいなと。で、なんか、ずっと思ってたんですけどね。なんか、やっぱさすがにね、なんか言っとかないとあかんかなと。例えば来年なんか統一地方選とかもありますけども、まあ、そこに向けて、まあ、またいろんなね、脱原発を語る、人たちがですね、まあ、立候補するかもしれないと。まあ、それはそれでいいと思うんですけども、まあ、その中にはですね、やっぱりその寒波目的、お金集めるだけの目的の人とかも必ず、また出てくるし、また立候補すると思うんで、まあ、そういうのに本当に注意してほしいなと、思いましたということで。まあ、ということで、聞いていただきましたということで、まあ、個人的なっていうことはですね、ことなんですけども、最後まで聞いてくれた方にですね、ちょこっとだけということで、まあ、明日、まあ、ひょっとしたらツイキャスを、お昼頃、やるかもしれませんっていうことで、またよろしくってことで、何かなっていうね、ちょっと期待してるものとは違うかもしれないですけども、また、まあまあ、楽しく、できたらなと。まあ僕が楽しかったらいいっていう話もあるんですけども、やっぱり自分が面白くないと、やっぱりね、面白くないかなと思うんで、まあまあまた明日、よろしくお願いしますということで、さようなら、バイバーイ。